こんにちは。
こんばんは。
ミスピークはイギリスからコーディが、日本からエミがギリギリためになる話をする番組です。
はい、
はい、ちょっと今言い間違えそうになった。
ね、頑張ったね。
そう、イギリスからって言った後ね、アイビがどこから喋ってるんだろうって一瞬分からなくなった。
なんでだよ。
危ない。そう。
そう、そして私はなんとマイクを新調しました。イエーイ。
やったね。ちょっと
った、
どんなやつか分かんないけど、
なんかね、三脚の上にマイクが立ってて、でなんかさ、声優さんが使うマイクの前にあるなんか円盤のさ、網みたいなのがあるじゃん。 あれがちゃんとついてるやつ。
おう、あれをゲットしたんだね。
そう、ゲットした。なんか自分の語尾が結構明瞭じゃないのが気になった。
ああ、そうだね、語尾落ちがちですね、あなた。
語尾消えがちなんで頑張ります。
頑張って。
はい、もうちょっとね、声張ろう。
そうだね、声をね、ちゃんと張ってってください。
腹から。
そう、お腹からね、ちゃんと声出してね。
はい、押す。それで、今日は何の話ですか、コーディ君。
今日はあれでしょ、あの、あゆみが最近読んだ本の話をめっちゃ面白くしてくれるっていう回です。
ね、違うじゃん。
だね、みんなにゆっくり聞こうって。あ、違うの。
まあ本の感想からちょっと話を広げてこうかなっていう。
そう、
まあ、雑談ですね、珍しく。ね、なんか先週ヘビーだったっていう意見があったので。ね、今回はライトな感じで。
そうだね。
ちなみに私は元気ですので。
あ、よかったです。
なんとかやっております。大丈夫なんで。でね、読んだ本のタイトルがまず面白くて。
そうだね、その本ずっと読みたかったけどね。こっち来ちゃったから読む前に。
そうそう、配達の方がお金かかるもんね。
そうそう、
だから私が読んでコーディンが帰ってきたら渡す約束してるんだけど。自分探しが止まらないっていう本で。
そう、タイトルからね、ちょっと煽ってるよね。
そう、煽ってるんだよね。まあなんか全体のトーンとして結局なんか自分探ししたり、30代目前でワーホリ行ったりとか、なんかそういうバックパッカーみたいな若者のことをちょっとバカにしたような口調ではあるんだけど、なんか意外といろんな社会構造の切り口から考察してて、10年前に書かれた本にしては結構よく観察されてるなっていう。
なるほどね。
そう、
どんな感じなの、内容。
なんかね、うん、自分探し、まあこの時に世の中で起こってた時代探しブームみたいなの描いてて、路上詩人とか、なんか路上で降りてきたインスピレーションのままに詩を書いて自分を表現する人とか、海外放浪とかバックパッカーで世界中を旅してる人たちが戻ってきてから社会に馴染めなくて、でまた外に出ていくのを外こもりって言ったりとか。
ああ、外こもりね。
そう、
その言葉だけ知ってる。
そう、でなんかフリーターが増え始めた時代だったから、この本書かれた時は。
あ、
そのフリーター増加についても警鐘を促してるところとかがあったかな。 とピースボードの話、ピースボードに似たような団体の話とかも出てた気がする。
ああ、ピースボードね。
うん。あとはね、あの高橋あゆむとか、
うんうんうん、
深夜特急とかの本が割と全盛期だったから、なんか高橋歩のなんか体験記のその後のビジネスとかの話で、なんか結構地元住民と揉めてプロジェクトが頓挫しちゃった話とか書いてて、まあなんか志だけでやっても結局自己啓発的なこうマルチ商法的なビジネスになっちゃうよねみたいなことを指摘してた気がする。なんかね、そこで筆者が指摘してたのが、なりたい自分、本当の自分っていうのは内部にあって、それを探せばきっと全く違う世界が見えるんだっていう思い込みが若者を海外とかボランティアとかに駆り立たせてるんじゃないかっていう指摘をしてて、それはちょっと共感したかな。なんかどこかにあるから探しに行くっていうより、自分の中にあるありのままの新しい自分をそこで見つけるために放浪するみたいな、なんかありのままの自分を愛してほしいみたいなのが、こういうのが流行った時代にはあって、だから初期の相乗りとかもなんかそういう参加者のコメントが多かったらしくて、あのなんか日記を書くじゃん、出演者が、なんか何々くんといい感じでみたいな、なんか告白するからなんかありのままの私を好きだったら付き合ってほしいなみたいなことを書いてる人がすごく多くて、あなんかそれは時代の象徴的な若者のイメージだったみたいな。なんかね、社会構造の変化とかから考察してるのはいいんだけど、フリーターの増加とか、なんかその若者の価値観の変化について若者から得たデータは取られてないんだよね。
あ、そうなんだ。
そう、なんかその時のベストセラー本とか他の若者を同じように観察した本とかから判断してて、だからあんまりなんか数字とか実態調査として正確なことが書かれてるかっていうとちょっと微妙な感じだった。
うん、
あとねこれ2008年とかの本なんだけど、もうやりがいの搾取っていう言葉がここで書かれてて、この時点で気づいてるのすごいなと思った。
あーなるほどね、10年前か。
なんか 2,3 年前にそういう話結構取り上げられてたじゃん、うん、働き方改革とかが始まった頃。
そうだね、2008年とかはそんなの言葉はあんまり言われてなかった気がする、
うん、だってまだなんか書かれてる文章からしてお給料を口座振込か現金かまだ選べるぐらいの時代。
あ、そうなんだ。
すごいよね。なんか
2008年ってそんな感じだ
ったっけ。そう
そう、そうなんだ。
お給料現金でもらえなくなったから働いた成果が見えにくくなってきているとか書かれてて、え、今もうみんな ATM 並んでるんですけどみたいな。
そうね
面白かった。だからまあ今若者が読んだら結構ズレがある指摘だと思うし、
うん、
まあなんかおじさんがなんか言ってるなぐらいの箇所もまあまあまあありますが、でもまあ読んでみてちょっとぐさっときた人は自分のなんだろう、漠然とあもう海外行きたいとか ワホリしてみたいみたいな、そういう考えだけでは動けないことがあるっていうのをちょっと確認させられる、ハッとさせられるのにはいいかなと思った。
なるほどね、面白いねそれ、
うん、
なんかフリーターの増加への継承もあるのかな。なんかフリーターっていう言葉はこう出てきたときは今のノマドワーカーみたいな意味で結構使われてたらしくて、
うん、
すごいかっこいいものみたいな、
うん、
フリーターなんだすげえなみたいな、
うん、
今はねちょっと逆転してるけど、
ね、
そうそうそうそういう面の継承もあるのかもしれないけど面白い、
うん、
フリーターの増加のときと、
うん、それも書かれてたかも、
うん、
フリーターがもてはやされてるけどみたいな、
うん、今もねノマドはすごいかっこよく描かれるけど、
そうだね、フリーターとフリーランスの違いって何なんだろうね結局。
フリーランスは多分自分で事業やってる人かな、あまりその辺の違いが、自分
で事業ができる人か、まあ、フリーターもいろいろあるもんね。
あ、フリーター、フリーアルバイターの略だからね。
ああ、そうなんだ。
え、違うかな、ちょっとみんな確認してください。あと、ピースボートね。
うん、ピースボートね。
あ、ピースボートはすごい面白いと思う。
私、そんなよく知らないんだけど。
あのそうそう、僕がすごい好きなあの古市憲寿さんって社会学者の人がいるんだけど、
うん、
あの多分よく特大かな、週1回ぐらい特大に出てる、
うん、
社会学者の人、あの誰の味方でもありませんっていうことをよく言ってる人なんだけど、
うん、
その人がすっごい好きで、あのいわゆる若者について研究してる人なんだけど、
うん、
多分結構有名な本が、あの絶望の国の幸福な若者たちとか、
うん、
こう絶望な国って言われてる、どんどんこうね雇用率がとかいろんな問題を抱えて結構世界的に見たら大変な国にいる日本の若者がなぜか上がり続けてるっていうことから、うん、そういう課題で書いたりとか、あと保育園を義務教育化しなさいって本とか、
うん、
あとだから日本はずれているとか、あれは本当に面白い、なんか日本のいろんな教育のずれとか、
うん、
なんだろう、心のノートへの批判とかがすごい、
何
言うの、あ、心のノート、なんか小学生の時にあの道徳である、あ、ね、なんかあの
道徳の授業で、
そうそう、なんか中学2年生が書いてあるみたいなこと書いてた気がする、
うん、
そうそう、そうそう、でそう、その中にあのピースボートの本もあって、
うん、
そう言ったことあるかもしれないけど、多分古市さんが東京大学の大学院の時の修士かな、博士かの論文でを執筆するためにあの若者の調査で乗り込んだんだね、ピースボートに、
うん、
でそこで出会った若者とかのまあ、なんで乗船したかとかで、乗船中どう変化して、あの船旅が終わった後どう変化、どういう道をたどっていくかっていうことをこう追跡調査して書いた論文を多分分かりやすく本にまとめたやつなんだけど、
うん、
そう、あのピースボート希望難民ご一行様かな、多分そういうタイトル、
うん、
ちょっと皮肉っていうのは希望難民って言ってるところ
ね。
そう、それまでも結構自分探しのことに付いて触れてたかな、
うん、でもピースボートって降りた先で何をしてるの？
降りた先でいろいろやるらしい、観光したりとか、まあ、現地の子供と触れ合ったりとか、
うん、
なんかね、すごいいろいろやる、ただ基本的にほとんどもう船内にいるらしいから、
あの、あ、そうなんだ、
そうそう、
そうかそうか、 で、中でなんかセミナーとかやるわけ。
そう、今回前何やってたか、なんか知り合いがこの間乗ってて、
うん、
平和大使みたいな感じで、
うん、
原爆のことを語り継ぐ大使として乗ってたりとか、あと今はね多分結構お年寄りの率が上がってきてて、ちょっと変わってるらしいんだけど、中の様子が、
うん、
あの古市さんが乗った時はね、あの憲法9条のこととかがすごいホットなトピックで、
うん、
なんか若者がこう憲法9条を表現するためのダンスとか踊ってたらしい、船内で。
へ
そう、面白い、面白いって言ったら怒られるけど、
うん、
なんかあとはもうね、いろんな本当にそういうことだけセミナーとか講座とか、
うん、
いろんな集まりがもう山のように。
うん、今うちのシェアハウスにピースボートの主催してた会社なのかな、でちょっとだけインターンかなんかしてたらしくて、なんか1ヶ月ぐらいピースボートに乗った人が いるからちょっと話聞いてみようかな。
うんうん、
なんかそんな船内での様子とかあんまり聞いてなかったんだけど、気になるよね。
うん、本当に面白い。ピースポートの話にそれでいくやつ、ピースポートってあの、なんだろう、ポスターを貼ってお金を集めたりするんだよね、あのピースポートに乗るために。
なんかコーディの友達すごい貼って回ってなかった？
そうそうそうそう、北海道の子なんだけど、多分3ヶ月で3000枚貼って、多分99万円を払わずにタラで乗ったんだけど、その子。そうね、ピースポートもなんか乗ってくる層がいろいろあって、まあおじいちゃんおばあちゃんとが最近多いのかな、リタイアした後のおじいちゃんおばあちゃんとか、あとは普通に看護師の人とか、そう、古市さんが乗った時に多かったのが看護師の人とか、普通に会社で働いててちょっと人生考え直したいからもう一回乗ってくるような人、
うん、
あとはめっちゃお金貯めてフリーターだけで乗ってくる人で、ある一定数いたのがもともとピースボートの活動にずっと参加してて乗ってくる人、だからもともとピースボートがすごい大好きな人たちが乗ってくるっていう。
ピースボートが大好き。
そう、
ちょっと私には分からないワードすぎ
て、うん、
そんなことがあるんだね。
そう、あれなんか大阪とか東京とかにあのピースボートのセンターがあって、
うん、
そこでね、あの週1回とか、あの全国で一番今週は誰々さんがポスターたくさん貼りましたって表彰式あったりとか。
へえ。
そうそう、そういうので結構ポスター貼るときってさ、ピースボートがいかに素晴らしい団体かをこう説明するから、どんな活動をしてるとか、
うん、
何回もやってるうちにやっぱり好きになってくるらしくて、ピースボートが。
あ、
そう、
でもそれも自己啓発セミナーの一環だね。
まあ見ようによってはね、お母さんどういうことをやってるかあまり分からないんだけど、ピースボートが、うん、そう、そこでね、まあ古市さんがいろいろ自分探しについて書いてて、
すごい名前だけ広まってる割にはどういうことを実際やってるかって広まってないじゃん。なんか世界一周99万円で行けますみたいな。
そうね、あの居酒屋に絶対貼ってる。
なんか広まってるだけでさ、そう。なんかさ、実際何すんのかとかよくわかんないけど、わかんないのにすごいのめり込んでる人がいるっていうのだけ伝わってきて、ちょっと怖いみたいなのはあるんだけど。
一種のコミュニティみたいな感じになってるのかもしれないけど、
うん、その面で言うと私たちが活動してたところも実はそういう感じだったのかね、周りからしたら。
あー、ハビタットね、
うん、そう、私たちはハビタットフォーヒューマニティっていう団体、非政府団体、
ね、あれややこしくて、多分本部ニューヨークじゃない、ジョージア州の本部は NGO だけど、日本はね多分あれ NPO なんだよね。
ああ、そうなんだ、非営利団体か。
そうそう、
のなんか大学に日本はいろいろ学生支部っていうのがあって、まあ、学校単位で基本は活動するんだよね。
そうだね。
で、その学校の中で家を建て、海外で家を建てるチームを編成して海外とかに行くんだけど、まあ、地震が起こった時は東北行ったりとかしてたけど、東北にもオフィスを置いたりとかして、でも基本は海外で学校の中でメンバー20人とか集めるんだよね。
そうだね、だいたい20人ぐらい集めてリーダー、副リーダー立ててっていうね。
ね、私一回リーダーみたいなことをやったことがあるんだけど。
あ、そうなんだ。
そう、なんかチームのリーダーじゃないけど、その支部のリーダーをやってて、
ああ、
なんかリーダーが複数人いるチームで、まあ、ちょっと動画撮ったりとか広報用ので、なんか一応幹部ミーティングも出てみたいなポジションだったんだけど、なんかね、そういうので、あの学校の教授にお願いして授業の最初の10分とかで宣伝させてもらったりとかを結構してたんだけど、やっぱね、外からの反応を見ると結局何してんだか分かんないみたいな感じっぽいね。
あ、そうなんだ。
やたら意識高いだけみたいな。まあ、うち小さい大学で何、教授がもうバックにがっちりついてる社会貢献サークルとかもあったから、
うーん、
ちょっと実力不足だったのもあると思うけど、
なるほどね。
なんかやたら意識高そうみたいな感じで見られてたかも。
まあ、そう見られるのはあるし、まあ、実際そういう子もいるっちゃいるからね、結構。
まあ、そう、なんか、
あ、ダメ、あんま大きな声で言うね。
ちょっと切り替えて。
切り替えて。
なんか自分探しが止まらないの話に戻るんだけど。
そうね、戻ろう戻ろう。
なんかそれでいいことをしたい人は何がいいことなのか本当は分かってないっていうのを指摘してて、なんかその30手前で急にボランティアに行く人とか。でなんかそれを自分の経験に当てはめると、まあ、確かにそうだったかもしれないって思って、ちょっと恥ずかしくなった。なんか漠然と世の中のためにいいこと、国際協力とか考えてがむしゃらにやってたけど、実際なんか自分がこのコミュニティのためにどう貢献してどうなってほしいかっていうところまでは、やっぱなんか大学生同士のディスカッションだけじゃ詰めきれないところもあるじゃん。なんかそこを理解しないまま作業効率ばっかり考えてる人もいたし、まあ、かといって頭でっかちになっちゃって、なんかその支援を受ける側の人の気持ちばかりを考えちゃって、なんかチームとしてどう貢献できるかみたいな話に持っていけない人とか、まあいろいろあって、なんかそういうのない？
うん、あった。すごいあった。すごい、すごいあったけど、まあ無理だよねっていうのがあったけどね、そういうなレベルでもいろんなことを考えるのが学生が。
ね、
まあね、結構現地の人のために何ができるかっていうのはよく考えたけど、そもそも現地って言われる、いわゆる例えばフィリピンのその村のそこの地区のとかいう情報がまず入ってこないし、向こうから全然。
そうなんだよね。
だから考えるも何も、なんかね、テストの範囲も科目も分かんないけど、テスト問題考えるみたいな感じだから。
そうだよね、本当にそんな感じ。実際なんかさ、日本人のチームは結構こういうディスカッションが好きなんだけど。
あ、らしいね、それ言われた。なんか特殊、まあ、よく見られてるわ、らしいんだけど、それは。
あ、そうなんだ。
うん。
そう、海外のチームと合同でやった時もあって、 なんかその人たちはもう夜ホテル戻ったらそこを寝てて、全然ディスカッションも何もなくて、コーディネーターともすごい事務的なやり取りだったから、なんかさっきコーディが言ったみたいな、テスト問題を何も知らないのに必死に考えるみたいなことをしてて、たまに何してんだろうなって思った時はあったけど、正直あれ、なんかそれでみんながすごい白熱して夜中まで話し合ってた時があったの。でも私なんか撮影クルーもやってたからめっちゃなんか眠くて、みんなが大喧嘩してる中で私一人だけ寝てたらしい。
さすが。
なんか多分これ大丈夫だなと思って寝た。それ今でもチームの人に言われるんだけど、大丈夫大丈夫、みんなその道通るから OKOK、OK OK、と思って寝てた。
なんかね、他のボランティアの団体とか活動もいっぱいあるけど、結構ね、現地に行った大学生とか夜にみんななんか結構こう話し合ったりときのこうね、そんな感じで激しく、なぜか言い争うこと結構多いらしいけど、まあそれはそれでね。まあ、いい体験だよね。あんまりそんなことないしね。
まあ、でも学生のうちにそういうことを経験しておくのはまあいいかなと思う。なんかそれで自分が根本的に間違ってたこととかも後で気づけるし、なんかやっぱね、まあ今はもっと恥ずかしいけど、なんか就職とか進学とかそういうことに結局役に当たってるんじゃないかなと思って。あの時もう全力でやってたから、なんか今いい感じに気が抜けてガス抜きできるようになった気がする。聞こえる？もしもし。
はい。
はい。今ね、Wi-Fi が落ちたんだよね。
まあね、後ろの大学の Wi-Fi がちょっと朝から調子悪くて、さっき多分結構ダウンしたっぽいかな。
で、復旧して戻ったら、話してたことなんだっけってなって、今忘れ、思い出せてない状態。まあでもなんか歩みがね、多少は丸くなったよねっていう話だったよね、多分。
うん、多分そう。
だね。
適当。
適当だね。いや、本当なんだったっけな。忘れちゃった。モーディはどういうふうに、何を思って取り組んでたの、ハビタットに。
ハビタットに何を思って取り組んでいたか。もう最初はもう単純に海外に行くの、いきなり一人で行くの怖いから、みんなで行けるなら、ちょっとこれの団体に、まあボランティアもできるし入ってみようかなっていう感じだったかな。
そうだったんだ。最初から国際協力に興味があってとか、そういうわけではなかった。
まあそうだね。まあちょっとは興味があったかな。海外に行きたいのと、家建ててみたいのと、 まあちょっといわゆる国際協力っていうものに、まあそのハビタットで最初にインドに行く前のバスーラっていうフィリピンのスモーキーマウンテンで暮らす子供たちの映画を見て、それで結構衝撃を受けて、気持ちが強くなったかな。
そうなんだ。
そうそう。
じゃあ私とちょっと似てるかもしれない。私
あ、
も
本
ベ
当
トナ
に。
ムに行きたいなと思ってた時に、ちょうどベトナム GV の勧誘をされて、あ、いいじゃんってなって でまあ国際協力には小学校の時から興味あったから、でなんか勝手に一人でワンクリック募金とか流行ってた時あるじゃん。なんかそれでいろんな国のいろんな現状を読むのとか好きだったから、現地に行って本当にお手伝いできるなんてみたいな感じで憧れで行ったかな。なんかさ、トイレ、きちんとしたトイレを持てない女の子たちにクリックで2円の募金をみたいなやつとかを毎日やってたんだけど、この手でトイレ作れるの？って感じだった。
なるほどね。
掘っちゃうんだ。なんか実感として持てるっていうのがいいなと思って。
そうかね。あとは何を思って参加したかな。でも僕は結構冷めてはないけど、結構2、3歩引いてたから面白いんじゃないけどね、2、3歩引いてたからなんか、いろんな協力の仕方があるんだなっていう。GV っていうね、そういわゆるグローバルビレッジプログラムっていう、ハビタットフォーヒューマニティがやってる活動の高まったから、ほんの一部のはずなんだけど、もっともっとアメリカが主流だから、貧困のいろん
そう
な
だ
プログ
ね。
ラムとか改善とか、まあそもそものドナーって言われる、次家を建てる人たちのための調査であったり、追跡調査とか選定とか、コミュニティのプログラムとか、本当にいろんなやつをやってる中の、多分啓発活動を兼ねた広報の一環のボランティアプログラムだよね、あれ GV って。
そうだね。なんかインテリア用品の、リサイクルショップの経営とかもしてるもんね、アメリカだと。
日本でもね、最近、なんだろう。避難所みたいな、DV の方、受けた方の避難所みたいな、運営とか、そう、いろんなことをやってるうちに、ほんの一部の多分、企画なんだけど、結構ね、みんなそれがハビタットの全てだ、みたいな感じで話してるのまあ、ち
そう
ょっ
だ
と違
ね。
和感はあったけど。
日本だと特に
まあ、
ね。
日本だとね、そうだけどね、多分、本当に大きな割合だけど。
まあ家に関連したことなら何でもって感じだよね。なんか私がカナダに行ってた時は、なんかちょうど学校の近くにカナダオフィスがあって、ハビタットの。で、なんか子供たちに参加してもらって、レゴブロックだかお菓子だかを、なんだっけ、なんか寄付すると、なんか1パーツもらえて、それでみんなで1個の家が作れますよっていう企画をやってた。まあ、それなんか日本の大学のチームでもやってるところあったけど、なんかそういうので地域の人を巻き込んで、ハビタットってこういうのですよっていうのを示したりする活動もあるしね。なんか国際なんとかデーみたいな日で、家について考える日みたいなのを利用してなんかやってた気がする。そう、だから各国の取り組みを見てても面白いかもね。
ね、なんとなくなんかやっと黎明期が終わった感じはあるかな。今でもいろんなツイッターとかフェイスブックとかハビタットの見てるけど、なんかね、各大学の学生支部がいろいろつながっていろんなことをやってたりとか、あとやっぱりね、 いわゆる海外に行けるチャンスってね、人によっては1回だったりとか、お金のこととかね、いろんなことがあるから、ただやっぱり、いわゆるコミュニティに対して支援をするから、ハビタットは。だから、関西の方だと、まあ、子ども食堂をやってるところもあったりとか、近くの病院の支援をしてるとか、そういう、各ね、大学でいろいろ考えてやってるところが増えてきてるのはすご
そ
いいい
う
な
だ
と思って。
ね。
どうしてもね、ハビタットをやってると、海外、家ってなるけど、
そうなんだよ
基本、
ね。
家を通じてコミュニティレベルで自立していこうっていう考え方だから。
だから東日本大震災の後とかは結構いろんなプロジェクト動いてたよね。なんか
そうだ
郷
ね。
土料理を青山のレストランで調理してみんなに知ってもらうとか、あとなんかコミュニティハウスみたいなのも作ってたよね。確か作ってなかったっけ。
東北、なんか熊本ではね、
あ、熊本かな。
熊本、あれはね、なんか多分自治会館のコミュニティハウスの再建みたいなことをやってたので、東北もやってたのかもしれないけど。
だからハビタットがやってることってなんかただ一個人に家を提供するっていうだけじゃなくて、なんか空間を再構築するような取り組みなのかなって思った、今。
そうだね、フィリピン最初に行った時も台風で吹き飛ばされた村に新しく家を作るってなった時に、こうね、コミュニティでいわゆるいかにこうみんなが共同でコミュニティとしてこう再出発できるかっていうことを多分結構重要視して、家の配置とか、でもいろんなことを決めてやってたから。
そっかそっか。
そうなんです。でもよくね、なんか意識高いとかって言われるけど、まあ、本当にちゃんと意識高い人はたくさんいる。それはね、特に建築学部とかね、の人とかは結構、建築学部の人とかは結構
あ、そう
そういう
だ
話
ね、そうそう。
で
それこそ今ちょろっと言った空間の話とか、
す。
ね、某友達が超詳しいので。
あ、そうだね、某友達が。
そう、せっかくマイク新調したからゲスト呼びたいんだよね。そう、これゲストを呼びたくて、
あ、そのためにかな。
広く音を拾えるやつにしたんだけど。まあ、それと私の声がちっちゃいっていう のに悩んでただけなんだけど。そういえば再生回数また伸びてるね。
180ぐらいで言ってたのかな、多分昨日。
さっき見たらね、183だった。ありがとうございます。
そう、いきなり喜び出すの。
すぐ心配される。
大丈夫かなと思う、ね。いきなり喜び出すかな。
嬉しいね。嬉しい。なんかこの前のパニック障害についてのエピソードも、なんかツイッターで告知したらパニック障害の方がいいねしてくれて、あと、うつ状態の友達がいるんだけど、まあ、彼はアイルランド人で日本語わかんないんだけど、私がシェアしたよって言ったらすぐいいねしてくれた。優しい。まあ、そうやってちょっとずつ反響もらえるの嬉しいよね。
そうだね。
ありがとうございます。
ございます。
あとなんか話すことある？
あとは、まあ、ハビタットについてはまたちょっとね、機会をとって、ち
そう
ゃん
だ
と
ね。
話してみたいなとは、結構いろいろ論文も出てるから。
そうだね。そうだ、今日本当はなんか好きな本とか 音楽の話
あ、そうだね。
する予定だったので。
でも多分好
まあ、
きなものがあるんだね。そう、加熱するだけでね、あんまりそう、なんていうのかな。いろんな話をできないかもしれない。
ちょっとね、深められたらとは思ってるけど、まあ、それはまたいつかだね。
まあね。あとはね、まあ自分探しに行ってもちょっともうちょっとね、いろいろ調べて。
そうだね。
最近はね、旅がこう流行ってるらしいので、若者ないので。
あ、また流行ってんの？
多分、うん、なんか、バックパックフェスとか、よくやってるらしい。あんまり詳しくはないんだけど、楽しそう。
面白そう。現場に潜入したい。
ぜひぜひ。
ちょっと怖いけどね。じゃあこんな感じですかね。
そうだね。
あ、ツイッターやってますので、フォローお願いします。
はい。
ビ
フォロ
ス
ーしてお
ピー
きます。
クですぐ出てくると思います。まだ1個しかつぶやいてない。
僕まだフォローしてないわ、あれ。フォローしよう。
まあ、たまになんか緩いやつも更新できたらいいね。
そうだね。
工事起きないなーとか
起きなかったからね。
ね、今日ちょっと心配してたんだけど。はい。
んな感じですかね。
こんな感じですね。
はい。じゃあ、バイ。
バイ。